経営トップに聞く
強みと人材戦略。
毎度相場の福の神こと藤本信之です。
アシスタントの飯村美希です。経営トップに聞く強みと人材戦略。この番組は相場の福の神藤本信之さんが注目企業の経営トップや人材戦略を担うキーパーソンをゲストにお迎えしてお送りします。
企業を作るのはそこで働く人ということなんですが、ゲストには毎回事業戦略上独特の強みとその強みを生かすための人材戦略、じっくりとお伺いします。
この後早速トップのご登場です。この番組は JAC リクルートメントの提供でお送りします。
経営トップに聞く
強みと人材戦略。
経営トップに聞く強みと人材戦略。本日のゲストをご紹介します。東証プライム上場、証券コード 7240NOK 代表取締役社長、鶴正夫さんにお越しいただいています。鶴さん、どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
では早速ではありますが、NOK の事業内容のご紹介をお願いいたします。
はい。NOK というのは1985年に変更しまして、その前までは日本オイルシール工業という名前でした。その日本オイルシール工業を取って今 NOK になってます。まあ、その名の通りオイルシールというものが創業のプロダクトでございまして、シールと聞くとどうしてもなんかこうペタペタ貼るシールをですね、うん、はい、思い浮かべる方も多いと思うんですけども、まあ、ここでいうシールはその密封するとか封をするという意味のシールでございます。まあ、そういった意味で言うと、そのオイルをシールする、オイルを漏らさないような工業製品を作ってでグローバルで製造販売しています。これはまあどちらかというと車とかですね、皆さんの普段目に見えないような機械の中に使われる製品で、まあ、世の中の安全と快適を支える、まあ、そういった会社でございます。
はい、ありがとうございます。また後ほど事業内容などについてじっくりと伺っていきたいと思いますが、まずはトップは企業にとって大切な人材であり強みでございます。トップのお人柄に迫っていきたいと思います。しばし質問にお付き合いどうぞよろしくお願いいたします。では鶴さん、生年月日を教えてください。
1980年6月13日です。
ご出身はどちらでしょうか。
東京都です。
子供の頃を振り返ってご自身でどのようなお子さんだったと思われますか。
私は3人兄弟、末っ子長男です。姉が2人おります、はい。まあ、どちらかというと、まあ、甘えん坊だったというふうに聞いています。
はい。中国で慶応湘南藤沢 SFC、 この SFC の2期生としてご進学されたということなんですけれども、このグローバルな学校に進みたいと思われた何か理由があったのでしょうか。
まあ、小学校で受験勉強している時に、まあ、いろいろ候補の中学をこう見に行ってたんですけれども、はい、その時に出来上がったばかりのそのキャンパスを見て、すごいもうコンクリート打ちっぱなしで、こう最新の施設もそうですけれども、まあ、当時斬新だったのはコンピューターの授業がもうカリキュラムすでに入っていて、で、外国の先生が英語を教えるみたいな、すごいインターナショナルでしたし、帰国子女も一定数必ずいるということで、はい、何かこう新しい環境、あと、まあ、森の中に囲まれた学校ということで、やっぱこういう環境で6年間過ごすっていうのはすごくいいなと思って、まあ、そこに惹かれて第一希望で入りました。
ああ、そうでしたか。将来については何になりたいなど夢はありましたでしょうか。
私の父が会社を経営してたというのもありますし、まあ、今いる私の NOK という会社も私の祖父が実質の創業者ということで、まあ、いつか NOK に入りたいというよりか会社の経営をしてみたい、そのリーダーになってみたいな小さい頃から思ってました。
そして中学高校とご進学されて学生生活いかがでしたか。
いや、もう最高に楽しかったです。
はい、何されてらしたんですか。
小学校で野球をやってたので、はい、中学はずっと部活で野球をやって、まあ、仲間たちと一緒に楽しくやってましたので、うん、高校はですね、まあ、とあるテレビを見たきっかけでヒップホップダンスというのをそこで出会いまして、はい、それがやりたかったんですけど、学校に部活がないということで、じゃあ外に行こうということで、うん、外でダンスクールを探して、まあ、学校もちろん行ってましたけれども、放課後はその着替えてダンスクールに行って、はい、まあ、夜な夜な友人たちと楽しいことをしたんで、それはやっぱり非常にいい思い出ですね。今も
では、その後社会人のスタートはどちらに行かれたのでしょうか。
まあ、将来経営者、会社を経営してみたい、リーダーになりたいという意味では、たくさんの経営者の方々にお会いするっていうのが一番の近道だろうということで、まあ、そういう意味で都市銀行に 入校させていただいて、営業担当としてさまざまな企業さんにお邪魔させていただいて、まあ、経営者の方からですね、いろいろとどういうふうに考えてらっしゃるなとか、どういう情熱持ってやってらっしゃるみたいなところをこう直に聞かせていただける、そういう貴重な社会人デビューをさせていただきましたね。もちろん私はその銀行という屋号を背負って経営者の方も銀行員として接してくださいますけど、私としてはまあもちろん社会人出たての、まあ、フレッシュマンだったんですけれども、やっぱり経営者の方もそういう方をこう育ててくれるというか、温かい目で見てくださって、まあ足らぬとこも含めてご指摘いただいたりとかですね、非常に今思うでもこう顔が浮かぶような経営者も何人もいらっしゃいます。辛い時期でもありましたけど、非常に得るものも大きかった、まあ、銀行2年間だったと思いますね。
その2年間の後はどちらに行かれたのでしょうか。
はい、弊社もグローバルのカンパニーですし、父も海外で、大学院に行ったというのもありましたので、私もいつか海外で大学院に行って、まあ、英語も含めてですね、知見を広げたいと思っていたので、父と同じように、まあ、海外アメリカの MBA に挑戦してみたいということで、アメリカに行きました。
はい、留学はどのくらいの期間行かれたんですか。
アメリカは大学院2年間行きまして、まあ、その間みっちり学生生活で戻りました。
あ、そうでしたか。海外で の, その生活というのはなかなかこういろいろなものを目移りするようなものもたくさんあったかと思いますけれども、どのような生活だったかお聞かせいただけますか。
海外の MBA ですと、やはりそのケーススタディということで、前日にケースをしっかり読み込んで議論するというのが授業の内容になりますので、特にその言葉的にもですね、ハンディキャップはもちろん母国語ではないという意味では、しっかりケースを読み込むとか、日本人に比較的その議論とかまで得意じゃないと思いますので、このいろんな多様な海外の方とのディスカッションにしっかり入って、まあ、参加をすることがその評価につながりますので、はい、それ準備をしたりとか、あまりその楽しむというよりかは準備をしてしっかりこうパフォーマンス上げていこうということに、本当に、まあ、お酒飲んでる暇もないぐらいの感じでしたね。
そうでしたか。それだけ勉強に打ち込んだ2年間を経て MBA を取得されて、そして帰国をされて NOK に入社されたというご経緯でしょうか。
そうですね、NOK 入社自体はアメリカに行く前には入社はしていたんですけれども、日本に帰国せずですね、そのまま、はい、NOK の一株主かつパートナーであるフロイデンベルグというドイツに大きな会社があるんですけれども、まあ、そこに行ってこいということで、はい、ドイツに2年間行きました。
いかがでしたか。
よくその欧米というふうに皆さん一括りにおっしゃるケースもあると思うんですけども、やっぱりヨーロッパとアメリカって全然違うと思うんですね。かつヨーロッパの中でもドイツ、フランス、イタリアといろんな国ありますけど、国でも全然その、はい、お人柄も全然違いますので、まあ、そういった意味で日本にいるとわからない、やっぱ肌身で感じてアメリカとヨーロッパの違い、ヨーロッパの中の国々の違いとか、そういったことをこう肌身で感じれたのは、今もすごく貴重な資産になってますね。
はい、どのようなことをご担当されてらしたのでしょうか。
ですね、私は主にはファイナンスがバックグラウンドですので、いわゆるドイツっていうのはそのファイナンスというとコントローラーっていうんですけれども、いわゆるその経理財務ではなく、全体をこうお金の面からどういうふうにしてコントロールしようっていう、まあ、今 FP&A なんて言われるようなものありますけれども、そういったのを長けてる国ですので、そのコントローラーとして全体の連結のところを見させていただいてました。
そして2年間駐在されて社長に就任されたのは41歳の時ということですけれども、はい、その時のお気持ちをお聞かせいただければと思うのですが、いかがでしょうか。
はい、41歳は2021年でした。で、弊社創業が1941年ですので、まあ、ちょうど80周年という、まあ、ある種こうメモリアルなタイミングでした。で、まあ、80年の歴史の中で本当に先人たちに作っていただいた事業をこれから継承していくというその重責もありましたし、逆にその比較的若い年齢で社長にさせていただいたので、比較的長期目線で新しいことに挑戦できるというふうに思ってました。80年積み重ねてきたもの、変えちゃいけないものは変えないまま、でもアップデートしたり変革しなきゃいけないものは私の世代で変革して次の世代につないでいこうというふうになんか思ってましたので、
はい、
そういう意味ではこの80周年といろんなものが重なってすごくいいタイミングで頑張ろうというふうにこう決意を固くしたというのを今でも覚えてます、ね、
あ、そうでしたか。そして現在までのこの社長にご就任されてからの間もさまざまなことがおありになったかと思うんですけれども、現在どのようにお感じになっていらっしゃいますか。
繰り返しになりますが、やっぱり先人の方々が作ってくださったその基盤というのに本当に感謝を持ってます。
はい、
で、 この2041年100周年、まあ、まだまだ先ですけれども、その時のエノケグループの仲間たちがあの時、まあ、鶴正夫さんとかその仲間たちが作ってくれた基盤があるからこそ今俺ら頑張れてるよね、私たち頑張れてるねって思ってくださるような仕事をしなきゃいけないと思っていて、まだまだ社長になってまだ数年ですけれど、まだまだ足りてないなと日々思いますけれども、まあ、少しずつ前には進んでいってるかなというふうには思ってます。
ありがとうございます。さて、鶴さんの人となり皆さんにはどのように伝わりましたでしょうか。この後は組織の強みと人材戦略に迫っていきます。
経営トップに聞く
強みと人材戦略。
今日のゲストは東証プライム上場、証券コード 7240NOK 代表取締役社長鶴正夫さんです。
先ほどもオイルシールのご説明いただいたんですけど、基本的にはあれですよね、オイルが漏れないように密封するっていうことでいうと、いろんな機械とか様々なのって全部動くもの、これ擦れないようにベアリング入ってたりなんだりする、そこにやっぱオイル入ってるんですよね。
そうですね、はい、やはり、物と物が擦れるときはその潤滑するために潤滑剤としてオイルなんかをやっぱ使ってます、それがもちろん外には漏れて環境にも良くないですし、オイルがなくなると摩耗して、動かなくなってしまいますので、マーケットでもその重要保安部品というふうに言われておりまして、例えば車でいうと走る曲がる止まる、こういったものに、必要なものなので、いわゆるそのパーツ品ではなくて、しっかりと管理された、重要保安部品という位置づけになっています。
でこれ昔は何で作られてたんですか。
昔はですね、牛のなめし革で作られていました。
要は金属と金属の間になめし型をペタッと貼って、これで漏れないようになってた、
はい、
で今は何なんですか。
今合成ゴムで、
合成ゴムですか、
はい、
そうすると合成ゴムでもここが薄くピタッとしなきゃいけないから特殊な技術があるということですよね。
はい、密封するといっても、実際にその金属に触れて、通さないようにしているわけではないです。触れてしまうと、ゴムも摩耗してしまいますので、実際は、金属には触れていないんですね、こう非常に小さな隙間がありまして、その隙間で逆にその金属が回転したりします、その回転を利用してその隙間から漏れないようにすると、非常にこう微細なメカニズムがその中には詰まってるんです、
だからこれを作れる会社っていうのは数が少なく、特殊な技術があるからこそ御社の製品が、いろんなところで使われる。で車というのをおっしゃられたと思うんですけど、車以外何でも他にも使ってるんですよね。
そうですね、皆さんの身の回りで言いますと、例えば建設機械とか、農業機械とか、飛行機もありますし、衛星もありますし、ご家庭でいうと例えば洗濯機なんかにも、
洗濯機回ってますよね、
水が漏れないようなシールとか、プリンターのトナーなんかにも、ありとあらゆるところにシール製品が使われています、
でやはり主力はこの自動車分野ということだと思うんですけど、自動車分野では結構御社のシェア高いんですよね。
オイルシールで言いますと国内約 70% のシェアがございます、
なるほど。であともう一つの事業、この売上高がオイルシール関連がほぼほぼ 50% ぐらいで、もう一つ御社の柱があって電子部品事業部門、これがあってですね、この中ではこのフレキシブルプリント基板 FBC、こういうものがあるそうなんですけど、これってどんなものなんですか。
全然オイルシールと違うじゃないかと思われる方多いと思うんですけども、これは私 の祖父がですね、オイルシール事業の一本足な方だと経営が不安定であると、新たな事業を作りたいということで、このフレキシブルプリント基板に目をつけて、日本に技術を導入しました、でその名前の通りフレキシブル、屈曲性がある基板でして、いわゆる硬質基板のような硬いものではなく、ペラペラと、曲げたりできる、こういった基板です、でこれが今で言うとスマートフォンであったりとか、デジタルカメラとか、電子機器の、軽薄短小と言ってますけど、軽く薄く短く小さく、こういったものに寄与するような製品になっています。
なるほど。普通の基板だと大きくて硬くて重かったりするから、逆にペラペラの基板であれば軽くてっていうことですよね、ここも非常にシェアが御社の場合あるんですよね。
そうですね、この FPC フレキシブルプリント基板では日本のパイオニアという位置づけで、一時期はグローバルで売上高ナンバーワンだったんですけど、今のグローバルナンバースリーということで、もう一回ナンバーワンに返り咲きを目指してですね、今頑張っているところです。
でこの基板っていうのは IoT とかって言われると、まあなんか物とインターネットがつながる、そうするとそこには絶対基盤が入ってますよね。いろんなことを考えると、この FC 基盤っていうのはめちゃくちゃ需要今後も高まりますよね。
そうですね、あのますます、世の中電子化が進んできますと、こういった基盤でしっかりつなぐというのが、あの大切になってきます、
でやはり自動車産業というのは今大きな変革の時を迎えてて、今まではエンジン、まあ、ガソリンでエンジンを動かして車が動いてた、これが、まあ、電気でですね、電池の電気でですね、まあ、モーターを動かして、まあ、こうなるとこのオイルシールというのは割とエンジン部分にも結構使われてるということでいうと、例えば EV 化によって、まあ、御社のビジネスモデル少し変革するかと思うんですけど、例えば EV と普通のガソリン車、どれぐらいオイルシールの使用される量って変わるんですか？
やはり、弊社のもうシール部品というのは、あのエンジントランスミッション周りが多いです。ですので、その部分はあの純粋に減ります、一方で残る部分もありまして、例えば足回りであるとか、そういったところは引き続き残りますので、シール部品としては、あの引き続き採用が続きます。でエンジントランスミッションに代わる例えばモーターとかバッテリー、こういったものにも、シールをする必要がありますので、引き続き新たな、製品開発でこういったモーター向けのシールも今あの市場に出しています。で加えてこの、FPC というフレキシブルプリント基盤というのが、先ほど言ったように軽薄短小ということで軽さに寄与します。で車がその電気自動車になるとバッテリーが非常に重いので、車重が重くなります。で中でその車をじゃあ軽くしなきゃいけないと何ができるかというと、その電線関係ですね、電気信号を送るものがワイヤーハーネスからこういったフレキシブルプリント基盤で代用できるアプリケーションがあります。でここで EV 化によってグループ全体としてですね、ポートフォリオをしっかり持ってますので、全体としては販売量はむしろ上がっていく方ですね。
なるほど。イメージとしてオイルシールって言われちゃうと、どうしてもなんかガソリンオイルっていう、別にあのガソリンのオイルと違いますもんね、実はね。
そうですね、シールするのって世の中いっぱい入りまして、例えば今で言うとあの水素、これが将来 の, その新しいエネルギー、グリーントランスフォーメーションの非常に重要な位置を占めてます、この水素というのは分子量が非常に小さくてです、シールするのが難しいんですけれども、燃焼性が非常に高くて、火をつければすぐ燃えてしまうと非常に危険なものですね、でこういったものをシールするっていうのも我々のゴム部品ですることができます。で今この水素市場がどんどん今海外も含めて大きくなっている、ここも我々が今狙っているそのシールとしての新しい領域にはなります、
なるほど。そうか、水素って貯めて何か動かすとちょっとでも漏れたらすぐ火ついちゃってえらいことになる、これをきちっと止めるにはシールがいるということですか？
はい、その通りです。
なるほど。そうすると御社の事業っていうのはもういわゆる EV 化が進んだとしても全然そこは、まあ、影響は多少そのエンジンというところではあったとしても、それ以外のところで十分カバーできるということですか？
はい、ご認識の通りです。
あと御社は2031年に売上高1兆円営業利益率 8% 以上という目標を掲げられていて、まあ、この目標達成に向けて特に重要だと思っている戦略とか策教えていただいてよろしいでしょうか？
我々の製品オイルシールであったり、フレキシブプリント基板というのは、どこに使われているかというと界面に使われています。界面というのは物と物の間ですね。
そうですね、設置しているところですね。
でシールというのは物と物の間を、密封する方、どちらかというと分ける方ですね、でフレキシブルプリント基盤というのは物と物をつなぐ方なんですね、コネクトする方、そういう意味で我々っていうのはやはりその物と物の間に価値を見出しています。で世の中見回していただくと、もう界面だらけなわけですね。
確かにそうですよね。
極端な話、壁も界面ですし、で私たちはその界面をコントロールする、制御する技術に長けています。で今後その1兆円目指してはやはり世の中のこの界面をコントロールするような新しい事業を作っていく、でそれはゼロからオーガニックに作っていくのもございますし、やはり企業連携という中での新しい事業を取り込んでいく、こういったことをやりながら1兆円の大台に今目指しているところです。
御社の場合 FPC 基盤は他から1回持ってきたということでいうと、本当に新しいものを取り入れてきた過去があるから、逆に言うと今後も期待できますよね。
そうですね、私たちの DNA も50年以上前にこの技術をアメリカから導入してますので、もちろん自分たちで作るというのもありますけれども、新たな仲間を加えていく、それでNOKグループ全体として成長していくというのは、まあ文化としてはありますね。
なるほど、でやはりそういうNOKを支えているのは人の力、人材ということだと思うんですけど、今御社グループで何人ぐらい働いてますか？御社の場合グローバルなので日本と海外、これちょっと分けて教えていただいてよろしいでしょうか？
やはり我々ものづくり会社ですので、製造拠点もグローバルでもあってます、3万8000人の従業員がグローバルでいて、その約7割が海外にいる仲間です。
なるほど、なるほど。 で、国内は1万ちょっとっていうことだと思うんですが、この場合何人がどんな仕事をしているものなんですか。
そうですね、やはり現場で、しっかりとものを作ってくださっている方が非常に多くいます。加えて研究開発も非常に力を入れておりますので、約700名規模の、研究開発部が活躍をしてくれています。
なるほど、700人もこの研究開発のところがいるから、いろんな新しい技術、これをうまく生み出していく、これってものすごく御社の成長力になってますよね。
そうですね、やはりシールができたという事象を、実験で何百万回回したからシールができましたということではなく、それをしっかりロジック、メカニズムで説明しないと、お客様は、大丈夫ですねと言ってくださいません。車なんかで言うと、一度入れたらもうそれは交換する部品ではありませんので、極端な話、15年とか15万キロしっかりと漏れないかっていうのは15年間テストすることはできませんので、
15年テストしてからだと15年後しか申請できないですもんね。
そうですね、ですからもちろん統計的な手法も使いますけれども、我々としてはこのメカニズムでしっかり大丈夫ですということを品質保証してますので、それにはやはり基礎研究が一番大切になってきます。
なるほど、これをグローバルでやってるからこそ NOK の強さの秘訣があるということですね。
はい、我々の製品、単価でいうと数百円とか数十円とかですので、お客様にしてみると買えるということはその比較的容易にはできますけれども、買えることによるリスク、先ほど言ったような走り曲がる止まるといったことに影響してくる製品、
特に車なんて人命に関わっちゃいますからね。
おっしゃる通りですね。ですからそこはお客様十分理解いただいて、私たちの技術を買っていただいているというふうに思います。
で、御社の人材の方、これは当然その新卒採用もしくは中途採用という形でですね、入っていただくという形になるんですけど、御社今年、日本では何人の新卒社員取ったんですか。
約100名の方に、仲間に入っていただきました。
なるほど、例えば鶴社長はこんな方に NOK にぜひ入っていただきたい、新卒の場合、望む人物像なのあるかと思うんですけど、特にどういう人を望むという感じですか。
そうですね、今NOK グループはちょうどこの2025年度が3カ年計画という中期経営計画の最終年度に当たるんですけれども、この3カ年計画の骨子は変革基盤を構築しようということを言ってます。で、なぜ変革しなきゃいけないかというと、先ほど言っていただきましたように、車でいうと今、内燃機関が電動化に変わっていると、いろんなグローバルを見回しても様々な変化があります。テクノロジーも新しいもの、AI とかもすぐ出てきます。こういった変革に、我々も追随をして、さらにその先を行かなきゃいけない、求めている人材としてはこうやって変わること、変革をすることに前向きで楽しめるような人材、こういった方々にたくさん来てほしいというふうに思ってます。
なるほど、変革を楽しめるっていいですよね。で、御社の場合、その入ってからもやっぱ研修、人に育っていただくっていうのは重要だと思うんですけど、例えばその人材制度であったり研修制度であったり、御社の場合どのように人を育てていっているんでしょうか。
まずはですね、NOK グループが大切にしているものとして、パーパス&バリューズというものを、一昨年制定をしました。で、もともとあった経営理念というのはあるんですけれども、昔作った経営理念ですので、ちょっと、時代背景も含めてなかなか若い人には分かりづらかったりとかですね、ましてやその7割いるグローバルのメンバーに説明するのはちょっとこれ直訳しても意訳してもちょっと無理があるだろうということで、ちょっと現代版にアップデートしようということで、マネジメントでその本質を継承しながら現代にアップデートしたパーパスバリューというのを作りました。で、このパーパスとバリューというのをまずしっかり腹落ちしてもらうということで入っていただいて、すぐにパーパスバリューズ研修というのはですね、それはなんか言葉で壁に飾っておくもんじゃないよと、あなたの頭心に入れて、それがどういう意味があるかのしっかり考えましょうというのことから始まります。で、それに始まりまして、段階的にはもちろん研修はございますけれども、今我々が非常に注力しているのはその手上げ制でキャリアチャレンジをしていいですよと言っています。いわゆる仕事は、与えられたものをやるのではなく、自分が何をしたいんですかということをしっかり考えてください。自分のキャリアは自分で作ってくださいと。ですからやりたい職種が、こう定期的にリストでイントラネットに出てきます。で、それに上長の許可なくですね、応募ができます。で、もちろんその受かる受からないというのは適性を判断しますけれども、そういった少しの変革ですけれども、自分で前のめりになって自分の人生をどういうふうに作っていくのということをそれぞれ3万8000人が考えていく、こういった企業体になるための研修制度だったり仕組み、今これを入れているところですね。
なるほど、自分で手を挙げて自分がやりたい仕事、これが認められればできる可能性がある、そういうチャンスがあるっていうのは、なんかやる気が出てきますよね。
まあ、いわゆる日本ってメンバーシップ制と言われますので、うんうんうん、業務命令ということで移動であったりとか、
はいはい、まあ、
極端な話海外転勤もありますけれども、うん、それはもちろん我々の会社でも残っていますけれども、うん、本質的にはあなたが何がしたいんですかということを常に問いてます、うんうん、ですから、言われたことだけやるイエスマンではなく、うん、自分がやりたいことをしっかり言える、うんうん、そういった人間を作っているところですね、うんうん、
御社の場合一つの事業だけでなくてグローバルであるし、まあ、オイルシールもあれば EPC 基盤もある、この二つあって、でさらにまた違うものを作っていく、そうすると社員の可能性ってすごく広がりますよね。
そうですね、あの加えて、あの私の祖父がその新しい事業を作ってくださったように、うんうんうん、我々の世代も次に向けての新しい事業を作っていくという活動が今、うん、あの新規事業立ち上げというのが始まってまして、うん、ここもあの応募できるようになってまして、うん、実際に数名の方が応募してくださって受かって、今もう既存事業から新規事業チームに移ったりとかもしてますので、うんうん、まあ、そういう意味で言うとやりがいのある会社だというふうに思います、
ね、うんうん、そうですよね。今まで一本柱、もうオイルシールから FPC 基盤が日本柱になってきた、できれば3本の矢じゃないですけど3つ目が欲しいなっていうのは思いますよね。
そうですね、あの、まあ、3つだと一番安定しますので、
そうですよね、
それは3つでも4つでも欲しいと思いますし、うんうん、まあ、それはあの失敗もあると思うんですけれども、
そうですよね、
はい、成功の反対は失敗ではなくて挑戦しないことだと思ってるので、うん、
なるほど、
まずはやってみようよって、それもしっかり評価しますということで人事制度に入れ込んでますので、うんうん、まあ、失敗を奨励するとまでは言いませんけど、失敗を認める企業文化っていうのを今作ってるところですね。
そうですよね、この失敗がやっぱり成功のもとであり、何回もチャレンジできること、これがやはりその企業のなんか元気さっていうか将来をやっぱり決めてくれるっていう感じですよね。
では藤本さん、最後の質問をお願いいたします。
番組のリスナーの方に何か社長の好きな愛読書、またはですね、なんかこれがおすすめっていうようなですね、本ございますでしょうか。
静かな人の戦略書というのが あります、はい、でこれ、はい、私数年前のコーチングを受けておりました、はいはいはい、リーダーシップとしてのコーチングです、ね、はい、で私の一つの悩みは、うん、信じてくださらないかもしれないんですけれども、うん、非常に内気でシャイなんですね、
う
ん、で人前で喋ったりするのとかも好きじゃなくてですね、なんてでしょう、まあ、ネクラとは言いませんけど、一人で家にいるのが一番好きなんですけども、うん、でもこういう中でも自分はリーダーとしてやらなきゃいけないっていう悩みを言った時に、うん、その方からこの静かな人の選択肢を読んでみたらどうですかっていうふうに言っていただいて、うん、まあ、それを読んですごくこう自己肯定感というんですかね、うん、こんな自分でもいいんだと、うん、でもこんな自分でもこういう良さがあるんだっていうふうに思えたので、うん、こう心が折れた時はそれを読み返すようにしてますね。
タイトルは静かな人の戦略書ですね。ぜひ、お手に取っていただければと思います。改めまして本日のゲストは NOK 代表取締役社長鶴正夫さんでした。鶴さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
経営トップに聞く
強みと人材戦略。
東証プライム上場 JAC リクルートメントは世界11カ国に展開するグローバルな人材紹介会社です。スペシャリストや管理職の人材紹介を通じて、長年にわたり多くの企業の成長に貢献した実績を持ちます。当社では、役員、CFO、CIO、本部長、社外取締役などの経営幹部層の人材紹介に特化した専門部署、JAC エグゼクティブを構え、企業の経営課題解決を支援しています。経験豊富なコンサルタントが経営課題をヒアリングし、課題解決に導く人材をご紹介いたします。企業の経営改革を担う人材など、経営幹部の採用なら、東証プライム上場、証券コード2124、JAC リクルートメントにお任せください。お送りしてきました経営トップに聞く強みと人材戦略、そろそろお別れのお時間です。今日のゲストは NOK 代表取締役社長鶴正夫さんでした。お写真などもございますので、ぜひラジオ日経のウェブサイトのチェックもお願いいたします。それではここまでのお相手は相場の福の神こと
藤本信之と
飯村美希でお送りしました。次回のこの時間まで、
ほなまたお昼やで。
経営トップに聞く強みと人材戦略。この番組は JAC リクルートメントの提供でお送りしました。